想像してみてください。宇宙の寿命よりもはるかに長い時間をかけないと、正解が確認できないようなとてつもなく複雑な数学の問題があるとします。
気が遠くなりますね。
普通ならまあお手上げですよね。でももしその答えが、100% 正しいということを、
はい、
たった数秒で証明できる魔法のような方法があるとしたら、
驚きですよね。
しかもその方法が奇妙なテレパシーのようなつながりを持った2人の容疑者をですね、
ええ、
別々の部屋で取り調べることだとしたら、
なんだか SF 小説の始まりみたいですね。
本当にそうなんですよ。今日はそんな SF 小説のような手法を使って文字通り数学の世界を根底から破壊した2020年の驚異的な論文に飛び込んでいこうと思います。
はい、この深掘りはですね、単に奇抜な思考実験を楽しむだけのものではないんですよね。
と言いますと、
私たちが真実をどう認識するか、そして有限の存在である人間にその無限の宇宙をどこまで理解できるのかという、
なるほど、
非常に深遠な哲学的な問いに直結しているんです。
いや、本当にワクワクしますね。今回の探究の道しるべとなのは、丸山藤雄氏のプレゼンテーション資料 MIP スターイコール RE 入門です。
非常に優れた資料です。
2020年に発表されて世界中の天才たちを驚愕させたコンピューターサイエンスと量子物理学、そして
純粋数学ですね。
はい、純粋数学の交差点にある画期的な論文を解読していきます。今日の最大のミッションは、この MIP スターイコール RE という呪文のようなこの定理が、
ええ、
どうやって1976年から数学界にそびえ立っていた巨大な壁、コンヌの埋め込み予想ですね。
はい、コンヌ予想です。
これをドミノ倒しのように打ち砕いたのか、その論理のドラマを紐解くことです。
そうですね。このドラマを理解するためには、まず私たちが普段証明という言葉で何を思い浮かべるか。
証明ですか？
ええ、その前提を少しアップデートする必要があるんです。
証明というとやっぱり数学の教科書ですよね。公理があって、そこから一個一個、
はい、
数式の階段を上っていくような、紙の上に書かれた数式を最初から最後まで読んで、どこにも論理の飛躍がなければ。
なるほど、これは真実だと確信するわけですね。
ええ、すごくかっちりしていてクリーンな世界というか。
まさにそれが決定論的な古典的証明のイメージなんです。
古典的ですね。
はい、計算複雑性の理論でいう NP というクラスの基本的な考え方もこれに基づいています。
NP、
例えば巨大なジグソーパズルを想像してみてください。
ジグソーパズル、はい、
自力で完成させるのは途方もなく難しくても、すでに完成したパズルを渡されて、
ええ、
ルール通りにピースがはまっているかをチェックするのは一瞬で終わりますよね。
確かに、答えを導き出すのは難しくても証拠のチェックは簡単。
その通りです。これが古典的な証明の枠組みなんです。
でもここからが面白いところですよね。資料を読み進めると、インタラクティブプルーフ、対話型証明という概念が登場して、
はい、世界が一変します。
読む証明から質問と回答のキャッチボールへと変わる。これ私なりに考えてみたんですけど、
何でしょう。
まるで警察の取り調べみたいじゃないですか。
ほう、警察の取り調べですか。面白い視点ですね。どういうことでしょう。
つまりですね、分厚い供述調書、これが従来の紙の証明だとします。
はい、
これを最初から最後まで読んで矛盾がないか探すのは時間がかかりすぎますよね。
現実的ではない場合もあります。
そこで代わりに別々の部屋にいる2人の容疑者、つまり証明者に、検証者である警察官が次々とランダムな質問を浴びせるんです。
なるほど、昨日の夜8時お前はどこにいたとかですね。
そうです、そうです。じゃあ共犯者は何色の服を着ていたとか、そして2人の回答を突き合わせて矛盾がないかチェックする。
はい、
これが複数の証明者を持つ MIP マルチプルーバーインタラクティブプルーフというアプローチですよね。
非常に的確なアナロジーだと思います。ここで重要なのはですね、なぜその取り調べが分厚い調書を読むより優れているのかという Y の部分なんですよ。
なぜ優れているのか。
はい、決定論的な絶対の真実から確率論的な圧倒的な確信へと。
圧倒的な確信。
はい、認識のパラダイムがシフトしているんです。
確率論的ですか。
はい、2人の容疑者が結託して巧妙な嘘のストーリーを作っていたとしても、
別々の部屋に確立してランダムかつ絶妙な質問を投げ続ければ
必ずどこかでボロが出ますよね。
確かに。 人間そんなに完璧に嘘を突き通せませんからね。
逆に言えば、何度ランダムな質問をしても完璧に整合性の取れた答えが返ってくるなら、
はい、
検証者はこれは 99.999% の確率で真実だとみなすことができるんです。
なるほど。紙の証明を全部読むには宇宙の寿命以上の時間がかかるような難問でも、
ええ、
この取り調べ方式なら驚くほど短い時間で真実だと見抜けるんですね。
そういうことです。
つまり分厚い調書を完璧に読み込むのを諦める代わりに、
はい、
賢い質問を投げ続けることで実質的に真実をあぶり出すわけですね。
ええ、まさにその通りです。
でもここまではまだ古典的な世界のルールの範囲内ですよね。
そうですね、まだ私たちの直感で理解できる範囲です。
ここからいよいよ SF のような次元に突入するわけですが、もし別々の部屋に隔離されているはずの2人の容疑者が、
はい、
何らかの量子的なつながりを持っていたらどうなるのか。
これが MIP スターのスターの意味するところですね。
スターがつくとどう変わるんですか。
アインシュタインはかつてですね、遠く離れた場所での観測は瞬時にお互いに影響を与え合うことはないという直所実在論ですね、
ええ、
それを提唱しました。不気味な遠隔作用など存在しないと、
はい、
しかし量子力学の世界では量子もつれエンタングルメントという現象がそれを覆してしまったんです。
資料ではこれをゲーム化した例で紹介されていましたよね。
CSHS ゲームですね。
そうです。ルールはすごくシンプルで、検証者から別々の部屋にいる2人のプレイヤーに、
はい、
それぞれ0か1の質問が送られます、
はい、
2人は一切の会話を禁止された状態でそれぞれ0か1を返す、
ええ、
古典的な物理法則に従う限り事前にどんなに緻密な戦略を練っても勝率は最高で 75% が限界だと。
はい、それは古典的な限界です。しかしですね、
しかし
2人はエンタングルした量子を共有していて特定の特殊な観測方法を用いて答えを決定すると、
はい、
なんと勝率が約 85% に跳ね上がるんです。
85%
古典的な限界を物理法則として突破してしまうんですよ。
ちょっと待ってください。それって取り調べのアナロジーに戻ると、
ええ、
別々の部屋にいる容疑者同士がテレパシーみたいなものでカンニングしているようなものじゃないですか。
なるほど。
もし証明者同士が裏でつながって情報を共有できるなら嘘を突き通すのが簡単になって、
はい、
検証者からすると証明の信頼性が逆に落ちてしまいませんか。
それは多くの人が最初に抱く非常に鋭くて自然な疑問なんですよ。
やっぱりそうですよね。
しかしですね、実はその直感は逆なんです。
逆ですか。
ここが量子力学の最も不思議でかつ重要なポイントなんですが、
はい、
量子もつれというのは情報伝達、つまり通信ではないんですよ。
カンニングしているわけじゃないんですか。
ええ、量子もつれにある2つの粒子は片方を観測した瞬間にもう片方の状態も瞬時に決まるという
強い相関関係ですね。
はい、そういう相関関係を持っています。しかしその結果は完全にランダムに崩壊するため、
ランダムに
特定のメッセージを相手に送ることはできないんです。つまり彼らはカンニングペーパーをやり取りしているわけではないんですよ。
なるほど。意思疎通はできないけどサイコロの出目がなめが揃うみたいな状態ですか。
その通りです。そして出題者である検証者はこの性質を逆手に取るんです。
逆手に取る。
量子もつれという物理的なつながりがあるからこそ証明者たちは特定の数学的構造に従った答えしか返せなくなるんです。
ということは
つまりエンタングルメントは証明者を自由にさせて嘘をつかせるどころか、
はい、
出題者にとって証明者を特定のルールに縛りつける目に見えない強力な手錠として機能するんです。
手錠。なるほど。手錠ですか。
ええ、
つながりがあるからこそ不自然な嘘をつこうとすると量子の相関関係自体が崩れてしまって
即座にバレてしまうわけです。
即座にバレる。逆説的ですけど量子もつれがあるからこそ検証者のコントロール力は増大するんですね。
そういうことです。
ではそのパワーはどこまで肥大化するのか。ここから一気にスケールが無限へと拡大していきますよね。
ええ、研究者たちはこの量子の手錠をかけられた証明者たちにどこまで難しい問題を検証させられるかを探求しました。
はい、
ここで彼らが使ったのが自己内性と圧縮という手法です。
それですね。資料を読んでいてここが一番頭がこんがらがったというか、
なかなか直感に反する部分ですからね。
要するに検証者がやるべきチェック作業そのものを証明者に丸投げするってことですよね。
ざっくり言うとそうですね。
私これってなんかロシアのマトリオシカ人形みたいだなと思ったんです。
ほう、マトリオシカですか。
警察官、つまり検証者が直接取り調べをするんじゃなくて、
はい、
お前の頭の中でもう一人の自分を作り出して、そいつを取り調べろと。
なるほど。
その結果だけを俺に報告しろと命令する。するとその頭の中の容疑者もさらに別の容疑者を取り調べるみたいな。
ええ、面白いアナロジーです。ただそこで重要なのは、どうやってそれが可能なのかというメカニズムなんですよ。
メカニズム。
普通の状況でそんなことをしたら、容疑者が嘘の報告をしてくるに決まっていますよね。
確かに。頭の中で取り調べた結果、俺は無実でしたって言われたら、
それを信じるしかないわけです。
そうなっちゃいますよね。
しかし、先ほどの両親の手錠があるおかげで、それが防げるんです。
手錠があるから。
容疑者たちが巨大なマトリョーシカの階層を作って計算を圧縮したとしても、
はい、
検証者はその巨大な計算プロセスを最初から最後までチェックする必要はないんです。
全部見なくてもいいんですか？
ええ。量子の強い相関関係があるため、検証者はそのマトリョーシカの構造の中からほんの一部のランダムなサンプルだけをチェックすれば、
はい、
残りの見えない巨大な計算も全てルール通りに行われていることを数学的に保証できるんですよ。
なるほど。手錠がかかっているから、彼らはマトリョーシカの奥深くでも絶対に嘘をつけない。
そういうことです。
だから検証者は全体をチェックする膨大な時間を節約して、信じられないほど巨大なタスクを彼らに圧縮して実行させて証明させることができるんですね。
その通りです。そしてこのマトリョーシカの階層を無限に駆け上がった結果、
はい、
最終的に到達したのが MIP スターイコール RE という経典同値の結論なんです。
この RE というのが、あの計算複雑性理論においてとんでもない意味を持つクラスなんですよね。
はい。RE、つまり機能的加算と呼ばれるクラスですが、
ええ、
ここにはアラン・チューリングが提唱したかの有名な停止問題が含まれています。
停止問題。コンピュータープログラムが最終的に停止するか、それとも無限ループに陥って永遠に止まらないか。
事前に判定するプログラムを作れるかという問題ですね。
そうですよね。
そしてチューリングは、そんなプログラムは絶対に作れないことを数学的に証明しました。
絶対に作れない。
これが停止問題の計算不可能性です。しかし、MIP スターイコール RE が意味するのは、
はい、
その計算不可能なはずの問題ですら、もし解が存在するならば、
解が存在するならば、
量子もつれを共有する証明者との対話を通じて、検証者はその解が正しいと確認できるということなんです。
解けないはずの問題の正しさを検証できる。
そうなんです。
対話型証明と量子力学が交わることで人類の認識の限界を超えてしまったわけですね。凄まじい飛躍です。
ええ。
さて、いよいよ今日のクライマックスなんですが、この MIP スターイコール RE という強大な力が証明されたことで、
はい、
1976年から数学界にそびえ立っていた巨大な壁、コンヌの埋め込み予想が崩れ去ることになります。
いよいよそこですね。
ここどうつながっていくんでしょうか。
ここで量子的な相関をどうモデル化するかという話題に入ります。
モデル化。
資料ではいくつか階層が示されていましたが、難解な記号は一旦置いておきましょう。
助かります。
重要なのは、量子の世界を表現するために2つの異なるアプローチがあったということなんです。
2つのアプローチ。
はい。1つ目は、有限次元の行列をどんどん大きくしていくことで、現実の複雑な量子システムを禁似しようとするアプローチです。
有限次元の行列。
言ってみれば、デジカメのピクセル数を極限まで増やしていって、滑らなか現実に近づけようとする有限のモデルですね。
すごくわかりやすいです。有限のパーツを積み上げるアプローチですね。
二つ目は、最初から無限次元の空間を前提とした、より一般的で連続的な場の量子論的なアプローチです。
最初から無限。
はい。これはピクセルの集合ではなく、最初から無限に滑らかな現実そのものを扱うモデルです。
なるほど。
そして数学者のアラン・コンヌが定義した予想の核心は、乱暴に言えば、
はい、
この2つのアプローチは究極的には同じものを表現しているはずだというものでした。
つまり、どんなに複雑で無限次元の量子システムでも、
ええ、
有限次元の行列のピクセルをめちゃくちゃ細かくしていけば、いつかは完璧に近似できるはずだというのがコンヌ予想なんですね。
その通りです。そして、もしコンヌ予想が正しいと仮定するならば、
はい、
そこからある論理的な帰結が導かれます。それは、先ほどお話ししたような量子ゲームの最大勝率を。
85%とかのやつですね。
そうです。 それを有限のアルゴリズムを使って計算し、確実に近似値を出せるはずだという事実なんです。
ちょっと待ってください。なんだか頭が混乱してきました。
ゆっくり行きましょう。
コンヌ予想が正しければ、量子ゲームの勝率を計算するアルゴリズムが存在する。
はい。
でも、先ほど証明された MIP スターイコール RE では、
ええ、
量子ゲームの証明者を使えば、あの絶対に解けないはずの停止問題を検証できることになっていましたよね。
そうですね。
これどう矛盾するんですか？
そこがまさに全ての点と点がつながるアハ体験の瞬間なんですよ。
アハ体験。
順を追って考えましょう。もしコンヌ予想が正しくて、量子ゲームの勝率を計算する一般的なアルゴリズムが存在するとします。
存在するとする。
しかし、MIP スターイコール RE の定理によれば、量子ゲームの勝率を求めることは、
はい、
停止問題を解くことと同じ難しさを持っています。
ああ、ということは？
ええ、もし量子ゲームの勝率を計算するアルゴリズムが存在してしまうと、
はい、
それはすなわち、絶対に解けないはずの停止問題を解くアルゴリズムが存在するということを意味してしまうんです。
なるほど。チューリングが証明した停止問題は絶対に解けないという宇宙の絶対的なルールがある。
はい。
だから逆算していくと、量子ゲームを計算するアルゴリズムなんて存在してはいけないとなるわけですね。
その通りです。
アルゴリズムが存在しないということは、有限のピクセルで無限を完璧に近似できるという。
ええ。
今の予想の前提そのものが間違っていなければならない。
まさにそういうことです。これぞまさに数学の背離法的なとてつもないスケールのドラマなんです。
背離法。
停止問題の計算不可能性という絶対に動かせない岩にぶつかったことで、1976年からの数学界の巨大な予想が砕け散ったんですよ。
いやー、鳥肌が立ちました。これは単なる数学パズルの答え合わせじゃないですね。
全然違いますね。
このコンヌ予想の否定が意味する哲学的というか認識論的なインパクトは計り知れないですよね。
ええ、私たちは長らくどんなに無限に複雑なものでも有限のパーツに分解して近似していけば、
はい、
いつかは全てを記述できるはずだという還元主義的な希望を抱いてきました。
人類の希望ですよね。
コンヌ予想はある意味でその数学的な究極の形だったといえます。
でも宇宙の真理はそれに脳を突きつけた。
はい、無限次元の複雑な量子システムの中には、有限の近似では絶対に表現できないものが確実に存在するということです。
なるほど。
有限によって無限を記述できるという人間の甘い期待が、MIP スターイコール RE という定理の前に完全に打ち砕かれたんです。
すさまじい旅でしたね。今日は教科書的な証明という古典的な定義からスタートして、
はい、
そこに警察の取り調べのような、対話型証明が登場しました。
そうでしたね。
さらに量子もつれという手錠をかけることで、証明者の頭の中のマトリョーシカを無限に圧縮して、
ええ、
ついには停止問題すら検証できる計算限界の突破、 MIP スターイコール RE に到達しました。
はい。
そしてその圧倒的な力が有限で無限を近似することができないというコンヌ予想の崩壊という結末を導き出した。
ええ、私たちが証明とは何かとか、有限の枠組みで世界を捉えきれるのかという暗黙の前提を疑うことの重要性をこれ以上ないほど鮮烈に教えてくれる見事なパラダイムシフトでした。
本当にそうですね。リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。
ええ。
今日から証明という言葉を聞くたびに、別々の部屋で量子の手錠をかけられた2人の容疑者の姿が思い浮かぶかもしれませんね。
そうなっていただけたら嬉しいですね。
さて、今回の探求を踏まえて最後に一つ皆さんに考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか。
もしこの宇宙の量子的な振る舞いの中に有限のシステムでは絶対に近似できないものが確実に存在すると、
ええ、
数学的に証明されたのだとしたら、私たちが今有限の量子ビットをつなぎ合わせて一生懸命に作ろうとしている夢の量子コンピューターは、
なるほど、
この宇宙のすべてを完璧にシミュレーションすることは永遠にできない運命にあるのでしょうか。
深い問いですね。
私たちがどれほど精緻な計算機を作り上げたとしても、真の宇宙の姿は常に私たちのマシンの一歩外側に広がり続けるのかもしれません。
へえ。
まるで何度手を伸ばしても決して触れることのできない透明で底知れない深淵にように。